黒学の
ブイトーキラジオ。
この放送を録音している3月20日、本来であればプロ野球公式戦の開幕戦の日なんですが、今西武線のね、池袋の駅に昔のライオンズの選手東尾さんだったり渡辺久信さん、また中西さんや稲尾さんの姿も出ているフラッグが飾られているんですけども、昨日ちょっとそれを見ていて気づいたんですけど、スパイクがですね、懐かしい色だったんです。当時の西武ライオンズって白い靴に赤と青と緑のライン、まあこれアディダスみたいな3本ラインが基本だったんですが、ところが選手によってはミズノだったりアシックスだったりっていうことでいろいろなラインがあるんですけど、そのラインを見てですね、スポーツ日本が足並みが揃ってないのに勝てるわけないよと、当時負けが続いていたライオンズのことを揶揄していたのを思い出しました。まあ今はね、もうどこの選手も自分の契約しているメーカーのスパイクを履くっていうのが当たり前なんですが、まだライオンズができたばっかりの時ってそういう文化がなかったっていうのも読み取れるんですけど、この番組は鈴木 V ストローム650になって全国の鉄道制覇が目標で、非番の日に天気がいいとどうしてもどっかに行きたくなるんだけど、やっぱりでも眠いしなぁと眠気が混ざってしまう私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第153回のお話は、東松山でそりゃないよ、そしてレッドバロンに響くため息。もともと大食漢であることはこの放送を聞いている方はよくご存知だと思いますが、そうは言ってもここ数年は夜年並みに勝てず、しかも糖質制限ダイエットの関係で大盛りのチャレンジは引退状態でありましたが、そこはやはりお正月の後遺症というと変な話なんですけど、おせち料理や某新年会での暴飲暴食により、体重の方が株価と違って高値安定状態なんです。すると不思議なもので、あれほどおやつとは縁遠い生活だったのに、今は必ずと言っていいほどおやつに手を出しております。まあおせんべいはちょっと苦手なんでね、遠慮しておりますが、ケーキにチョコレート、おまんじゅうにどら焼き、まあそういうのもろもろなんですけどね。そこへ持ってきてこの新型コロナウイルス感染騒動でストレスマックスな私黒学、不思議なものでストレスと食欲は比例して、ただいまエンジンが絶好調にかかっております。お休みの日にはイコちゃんとララポート立川立ち日で小籠包の食べ放題に行ったり、東久留米のねイオンのファーマーズマークというところで食べ放題でお腹いっぱいになってきたり、立川では締めのごま団子が10個だったり、東久留米ではあんみつ用のあんこを山盛り持ってきたりと暴挙を繰り返す始末でございます。そんなことでつい先日なんですが、ツイッターにはあやみんがね、いちご狩りに行ってお腹いっぱいになってるというお出かけの様子が上がっていました。そうだ、新型コロナウイルスの抵抗力を上げるにはビタミン C だ。ビタミン C といえばそう、いちごだ。いちご狩りに行こうと相なりました。しかしそうは言ってもですね、現在左膝と左肩に痛みを抱えており、整形外科に通っているのもまた事実なんです。するとイコちゃんが帰宅するまでの15時に戻るまでには片道1時間から1時間半でいちご狩り&お昼ご飯というプランを考えなければなりません。まあ、そうすると当然ですね、いちご狩りも埼玉県内というふうになってしまって、さあどこでできるかなというのを探してみたんですが、あいにく月曜日ってお休みのところが多いんですね。弱ったと思っていたところ発見しました。まあ、これいちご狩りではないんですけども、関越道の東松山インターチェンジ近くにあります恵比寿屋食堂さん、こちらのですねソースカツ丼がとっても魅力的だったんです。ロースカツが4枚で 480g、 まあ、ソースカツ丼ですから当然キャベツにご飯というビジュアル。基本私カツ丼は卵でとじたやつが好みなのですが、例の滋賀県の三藤食堂さんであと一口が入らず無念の慶応負けして以来、少しね卵を閉じてあるカツ丼に自信を失っております。いやー、久しぶりに行ってやろうじゃないかということでチャレンジ決定いたしました。当日の朝は整形外科に行って左膝と背中に電気&マッサージを受けた後、帰宅してみるとまだ9時40分。お店の開店は11時ということですので、これは下道で OK だなということになって下道で行くことにいたしました。今回はですね、東松山インターチェンジ付近なんですが、一般道が中央分離帯があるもんですから、ちょっと右折できそうもないだろうということから、大体の道筋は分かってはいるもののナビを設定いたしました。しかもあらかた道を知っているという油断から、そう、あの裏道大好き Google ナビにて下道を設定です。やがてスタートしだしたんですが、あれっていう感じ。そう、案内音声が流れないんです。 FM ナックファイブを聞きながらまずいのかなんと思いつつも走行を続けますと、何やらですね、これ墓参りに行くいつもの道だったんです。おかしいぞと思いながらも、これが近道なのかなと半信半疑。やがて途中からは所沢インターチェンジへの裏道に入って新座市へ進んでいきます。武蔵野線の手前を右折してまっすぐ進んでいけば、そこはなんと JR 貨物の新座貨物ターミナル駅の脇でございました。 JR 貨物の新座ターミナルということで、ちょっと歴史をご紹介したいと思うんですがね、武蔵野線開業時、こちらですね、道路のアプローチを考慮して関越自動車道と国道254との間に挟まれたところに設置した貨物の拠点駅だったんです。武蔵野線工事士という記録によるとですね、敷地面積は14万5000平方メーターって言いますから、ちょっとピンときませんよね。東京ドーム3個分の大きさだったそうです。当初は将来的な貨物取扱量年間180万トン、1日あたり貨車440両と計画されたそうなんですが、全然ピンときませんね。まあ、自動車輸送の発送基地としてね、いろんなモータープールがあったり、東小金、ね、大宮操作場というところから自動車その一部を移管する計画でもあったそうです。中央線の東小金井にそんなところもあったっていうのもちょっとびっくりなんですけど、でこの武蔵野線のね、新座貨物ターミナル駅ができたことによって、山手東北貨物線沿線の新宿駅の一部や目白駅、池袋駅、王子駅の貨物取り扱いが移管されたそうなんですが、これもびっくりですよね。新宿駅や池袋駅はまだ貨物やってたっていうのはピンときますよ。だってね、新宿だったら小田急があって京王があるわけでしょ。池袋は西武があって東武があるわけだから、貨物が当然来るっていうのは予想されますが、なぜ目白、またなぜ王子っていうような気がいたしますけどね。まあ、前も話しましたけども、この武蔵野線というのは都内をね走ってる貨物線をね都内に入れないで外環を回ってっていう計画で建てられたうちの一つなんですけどもね、そうは言っても計画通りにはならなかったようなんですけども、予想ではねもっといっぱい続くはずだったんですけども、自動車輸送に変わってしまったっていうのもありますね。この辺はしょうがないところでございましょう。ちなみにこちら武蔵野線ユーザーの方にとっては東所沢と新座駅の間にあってよくご存知だと思いますが、私もそこまでは詳しくなかったんで今回お勉強になりました。さてそんな脇見を通ってね進んでいきますと、そこにありましたのが先ほども言いました、これ拠点となっております国道254号、川越街道です。片側2車線のいい流れ、しかしこの合流地点にはなぜか信号なしという交差点、この辺がびっくりなんですが、まあ、よくね左右を見て合流するとあら信号、あ、これじゃ確かにさっきの合流地点に信号をつけるのは苦情の嵐だなと納得いたしました。でしばらく進んでいきますと、英語の A 一文字で花房と言いますが、花房インターに到着です。 でこのまま真っすぐ行ってしまいますと旧川越街道になって1車線になっちゃうんだよなーなんて思っていたら、無口なナビの方がどうも裏とこバイパスを誘導しておりますので左側車線に寄りました。でまずは所沢市内への誘導路を過ぎて高架橋で裏とこバイパスを渡って次に埼玉方面への誘導路へ左折して左側の坂道を下っていけば本線への合流です。ここからしばらくは先ほども言いました裏とこバイパス国道463号、あ、裏とこって言っても分かんないですね、浦和と所沢を結ぶ道路なんですが、この裏とこバイパス国道463号と国道254号重複区間なんです。そうなんです、国道254号のバイパスって川越街道でね、まっすぐ行けばいいのに右行ったり左行ったりで結構くねくねくねくねしてるんですね。まあなかなか工事が進んでいないっていうのも仕方ないところなんですが、こちら裏とこバイパスとね川越街道の併用区間は2車線で快適に走行です。考えてみたらここまでの道のりはあまりコロナウイルスでの自粛には関係ないほどの混雑ぶり。やがて前方には東武東上線です。うおー、東武東上線だとちょっと感動しながらしばらく進みますと川越方面左折の看板、富士見川越バイパスの入り口です。こちらこの V トークでは何回も登場しておりますが、その昔は富士見川越有料道路でございます。でこちらの道路の方もちょっとご説明、国道254、先ほども言いました川越街道の混雑緩和を目的に1977年と言いますから昭和52年に着工、1981年昭和56年に富士見川越有料道路として開始されました。2009年平成21年にね、28年間の料金徴収期間が終盤了して8月1日から全区間無料開放されたんですが、こちら有料道路だったということで立体交差を基本としてね、信号機が少なくなっているんです。ですから川越街道に比べて平均所要時間は15分も短縮する効果があるんですね。で2車線なんですけどもね、都市計画決定以前では片側3車線というなかなか立派な道路だったんですけどね。でこちら有料道路時代はですね、どうも料金徴収の達成率って 49% だったそうです。なかなか思うように払ってもらえなかったようですね。だから事業清算に伴って補助金を繰り上げてね、無料にしたみたいなんですけども、早速そうしたら一気に 3.5 倍も増えたっていうのがお笑いなんですが、でただいまこちら道路整備していますけどもね、富士見川越有料道路だったんですが、今度はですね和光富士見バイパスというのをつないでいる予定です。そうすると東京外環道のね下にあります国道298号にもつながるみたいなんですね。あのよく和光インターの近くで2車線の道路がファって下に見えるんですけど、あそこにつながるみたいなんです。久しぶりに富士見川越バイパスの方を走ることになりました。左折したところ真ん中のね分離帯のところに高架化工事が進んでおりました。先ほども言いましたけどもね、和光まで続く道が開通していただくとかっこよく立体交差になるみたいなんですね。その後私の家からもうまくいけば2回曲がるだけで川越街道に入れるのかな、まあいつになるか分かりませんけどもね、その頃はもうバイクを降りている年齢かもしれませんし、もしかしたらかもしれません。さて先ほども言いましたが、元有料道路だけあって信号も少なく気持ちよい道路です。富士見川越バイパスでもね50キロ制限なんですね。速度には十分気をつけて流れに乗って気持ちよい走行です。やがてららぽーと富士見を左手に見て、やっぱり立川立飛の方が近かったなと納得。その後も順調に走って間もなく川越ということで、この先1車線になってしまうんで渋滞が。ところが今日は全く渋滞なしでした。ここで初めてね新型コロナウイルスの影響を感じました。本当ここをね渋滞なしで走るなんて夢のようなんです。今まで2車線で来て旧川越街道とあと埼玉ね、埼玉市の方へ行く道とこのまっすぐ行く川越街道ということで3車線に分かれるもんですが、渋滞が発生するようにできてたんですけどもね、ほんとここは渋滞なしでスイスイって行けたの朝早い時間帯以外じゃなかったら本当初めてでびっくりいたしました。やがて川越市内になりますが、こちらは2車線のそこそこな混雑で走りますが、それでも順調順調に進んでいきます。やがてこの間の福田交差点を通過して入間川とオッペ川、 オペ側を書けるようになりましたか、読めるようになりましたか。そのオッペ川を越えて上草の交差点を過ぎて右手に牛飯の松屋の配送センターを見ながら圏央道をくぐってなおも直進です。やがて見えてくるのはレッドバロン東松山254号と古氷の交差点。ちなみに古氷とは古いはね温故知新の子ですね。氷は冷凍の氷で古氷と呼びます。この古氷の交差点で国道254号と国道407号、そして県道345号が分かれるという交差点です。県道を左に行けば大瀬、右に行けば吉見です。国道407号は右斜めに行って熊谷方面、今日は左斜めでより東松山方面と進んでいきます。片側2車線のね、いい道路が続いていくんですが、残念なことに道路には輪だちが。それも結構大きな輪だちだったんです。おっとっとっとってハンドル取られちゃうんじゃないかっていうくらいでね、ほんと一瞬なんですが緊張いたしました。でこの辺りどうも以前かなり渋滞したんでしょうね。黒川区の進む下り線は地平線なんですが、上り車線は高架橋になっているんです。おそらく古氷の交差点の手前で国道254と407号の合流で事故や渋滞が多かったんでしょうね。ですからここだけ高架になってるんだろうなーなんて思いを馳せて進んでいけば407号線バイパスの印、右に行けば鴻巣熊谷方面、左は坂戸方面、なんだまた鴻巣に縁があるなーなんてね、ニヤニヤしながら下の元の交差点を直進いたしました。やがて牛丼やらカツ丼やらファーストフードのロードサイド店が見え出してきたところで高架橋を登って東武東上線をまたぎます。おお、朝霞でくぐった東上線をここでまたぐんだと妙な感動、まあ、この辺ね妙な血が騒いでしまうのも悲しいところなんですが、しかもなんか通らねえかなーなんてね、ちょっと橋の下の方を見てみたりしてね、困った血なんですが、そんな時に音声流れてないんですけどね、ナビの方では右折の指示、 CM じゃないんですけど、それ早く行ってよって感じです。当然のごとく交差点での右折は間に合わず直進です。でも片側2車線ですからね、すぐには曲がれません。中央分離帯もあるから、で次の交差点が来るまで右折はお預けなんですが、しばらく進んでやっとの思いで右折。やっぱ音声が流れないで地図だけだと結構ドキドキしますよね。でこの交差点を右に曲がって東松山スイミングスクールの駐車場の角を左折して道内に進んでいきますが、ふと頭をよぎるのが左手に見える大通り。あれ、これ254の裏じゃない、別に今の交差点でなくてもよかったんじゃねの一言。そうなんですよね、ここが Google ナビの怖いところですよね。でどうでもいいちょっと変ですがそのまま道内進んでいきまして、行き止まりがあったんで右折すると出てくるのが上りの左カーブ。なんとなく心がサワサワサワサワと、完全に細野高原好意調でございます。スーパービバホーム東松山インター店の駐車場を左手に見ながら進んでいきますと、東松山ゴルフセンターの交差点です。相変わらず音声は流れませんが、地図では左折の印、どうももうちょっと行けば着きそうだということで左折をしていきます。そうそう、前方に見えてくるのがマックの看板。おお、マックだ。ここを左折すれば恵比寿や食堂、カツ丼カツ丼嬉しいななんて感じで赤信号も気になりません。まあこんな時は本当ウキウキ気分でございました。やがて青信号に変わって左折でございます。着いたよ、恵比寿屋食堂。ん？駐車場には1台の軽自動車。あれ？まだ開店前だっけ？でも確か11時から開店だよね。こちらは予定通り11時10分に到着です。あれ、そうすると11時30分からか？ということでね、まあこの時はまあしょうがね、20分待つか。なんと思って V 字を止めようとした瞬間です。店内にある青色ののぼりにはなんと、本日休業、お休みの悲しい4文字です。うっそーん、聞いてないよ。昨日食べログで見た時は今日営業日だったのにっていう感じです。まさかの休業日、恵比寿やカツ丼、そ そして密かにやみつきになると言われるカツカレーも、あーん、幻と方法でございました。仕方ないですね、ついてないです、まあ、どうやら不定休だったようなんですけどもね、こちらのお店。まあ月曜日なんで、確かに新型コロナウイルスの影響もあってそんなにお客さんも来ないからお休みになっちゃったのかもしれませんが、さてどうしましょう。この空腹感、お口はすでにカツ丼になっておりましたんでね、時間はでもまだまだ早いんです。そこで気がつきました。あ、オイル交換行かなきゃと思ってたんだって。ということでですね、以前レッドバロン小平店でお世話になっていた方がですね、立川店に移動したというお話はいたしました。その後ご挨拶にすら行っていませんでした。そうだ、いい機会だ、立川店でオイル交換しよう。それとあと、あの話もんちっていうことでね、思いました。まあこんな時、レッドバロンのオイルリザーブ方式って便利ですよね。どこのお店行ってもオイル交換できますからね。値段が高くて目が飛び出るっていうこともないわけです。さて、ということで、お口はカツ丼だったんですが、頭の中を切り替えて、レッドバロン立川店に向けてスタートです。今度はね、Google じゃなくて、Yahoo ナビちゃんにしっかり案内してもらうことにしました。ということで、関越を東松山インターに向かって駐車場を左折で県道47号線に入るんですが、この時点では私、この道が国道254号だとずっと思っておりました。実際、今回の原稿作成でね、もう一度調べ直したところ、恵比寿屋食堂が全然見つからなかったんです。それどころか、さっき言ったマクドナルドすら見つからない。
あれ、どうしたんだこれ、マックすらないのかい、ということでね、地図を縮小してみたんです。で、国道254をずっと見てみたんです。東松山インターもずっと見てみた。ないんですよ、全然見つからない。あれ、おかしいなと思ったら、よく考えたら右折してるんですよね、254のところ。あ、そうだっていうことで、やっと見つかったんですけど、思い込みってのは本当怖いもんですね。さあ、さてそんな思い込みの国道2547県道47号線を進んでいったら、あら不思議、東松山インターに直結でございます。ここから高速でございます。時間がもったいないんでね、高速で関越道上り車線を進んでいました。坂戸西インター近くでは、餃子の満州の工場の壁に輝くランちゃんの笑顔、聖地巡礼でもよかったかなんてね、ちょっと考えながら、鶴ヶ島ジャンクションから圏央道へ、まあ、圏央道といってもなかなかここ走行しない鶴ヶ島から八王子ジャンクションまでの区間なんで、バーって行っちゃうのもちょっともったいないなと思って、少し周りを見ながらゆっくりと進みました。狭山日高インター、入間インターと、あの狭山茶の本場を見ながら進んでいくと、ヤフーナビではあきる野インターから下道を進んできました。まあそうですよね、八王子まで行って中央道で国立府中からまた立川へ戻るよりも効率はいいわけですから。そうするとあきる野からだとどうやって行けばいいんだなんてふと考えているうちに、青梅インター付近のアンダーパスへと進入です。多摩川を渡る橋のところでナビが変化、やっぱり国立府中へ行きなさいっていう風になってきましたね。おにゃ、どっちが本当なのよっていうことになりました。まあでも、まあどっちにしてもそんな大差ねえだろうと思って進んでいけば、日の出インターが見えてくる地上区間と、ここでまたヤフーナビが不穏な動き、再度サマーランド最寄りのあきる野インターで高速を降りる指示でございました。はいはい、わかりましたよ、降りますよ、降ります。まったくどっちなんだよと思いながらも、高速を降りたところは国道411号線、右は福生立川方面、左は八王子方面。立川右折だなと思ってるんですけど、ナビはなぜか左折なんです。確か私の記憶だとサマーランドから秋川方面ね、まあ、右折の方に行ってしまうと、拝島経由だと確かに様々なところで渋滞してんなというような記憶になりました。そこで、まあ、ナビを信じようということで左折して八王子方面に。すぐに信号で一旦止まるんですが、ナビは左折の細い道で左に入ると書いて左入町へ、直進はトンネルで、その先は八王子バイパス。さて
どうしたものかと思いつつ狭い道、上りの右カーブでますます不安。おい、このまま山の中入っていっちゃうのかと思ったんですが、この道なんと国道411号滝山街道だったんです。扉が吹くと書いて戸吹町を右折して高尾街道に。おお、この道で高尾山行けるんだなんて考える間もなく新滝山街道の交差点、信号で止まったところ、なんとなく横切るこの広い道。あれ、これってもしかしてさっきのトンネルから来た道かと後悔してしまいました。まあ仕方ないですよね、道わかんないんで。まあでも9度も空いてたんで、まあいいかということで気分を取り直して新滝山街道を走りました。片側2車線の回送路です。周りはビュンビュン飛ばしていくんですが、速度違反にはこちょこでもやっぱり気をつけないとということで、法定速度を守っていたんですが、どんどん置いていかれたのは言うまでもありません。でやがてですね、東京唯一の道の駅であります八王子滝山、ね、道の駅八王子滝山が到着です。2007年4月1日、平成19年ですね、こちら開駅っていうんですか、できたそうでございます。東京都内では初で、まあ、未だに島内随一の道の駅でありますが、なんか仮の名前では道の駅八王子だけだったもんなんですけどもね、八王子市が名称を募集したところ、どうやら八王子滝山になったという裏話もあるそうです。ほー、ここなんだ道の駅八王子滝山ってって。実はですね、私クラブ八王子のもっと山の中にあるもんだと思っておりました。意外に周りは都会だったのにはびっくりいたしました。まあいつも同じなんですが、その時は何とも思わないんですが、後からね地図を見直すと、ああ寄ればよかったな、ちょっとぐらいなって思ってしまいました。そこが私の悪い癖、どうしてもね目的地優先になっちゃってね先を急いじゃうんですよ。今度はのんびりできるといいですね。まあ場所も分かりましたんで、こっちから行くと、こっちから行くとじゃないですね、うちの方から行くと拝島のちょっと先、だいぶ先、まあ目と鼻の先とまでは言わないですが、大体の場所が分かったんで、ちょっとね道の駅八王子滝山の方へ行ってみようかと思っております。と今はね余裕こいて言ってますけども、本音を言うとこの時どこにいるのか分かっちゃいませんでした。で、2車線の道をまっすぐ進んでいきましたら、左乳橋の交差点、国道16号との交差点です。この交差点なんですが、拝島方面から走ってくる道なんで、おお、ここかここかと感心感心で、まっすぐ進んでいくと、あの絶版車が置いてあることで有名な植松さんが反対車線にありました。ここなのよね、でも寄ろうかな、でも寄っちゃうとな、かなり時間食っちゃいそうだしな、なんて思いながらまっすぐと進んでいきました。そうは言ってもですね、すぐ国道16号の高架と狭い速道に分かれます。で今日は狭い速道が好きなもんですから、狭い方へ行くと正面にガストの八王子宇津木店を発見。あれ、どんつきかい、U ターンかいと思ったら、どうやら広い道路が狭い道路に変わったもんですから、反対車線側のお店だったんですが、ちょっとドッキリでございましたね。でこの後道なりで進んでいくんですが、田島橋の交差点を左折して、多摩大橋で多摩川を渡って、多摩大橋北交差点というところで新奥多摩街道に入りました。もう新奥多摩街道入っちゃうとですね、勝手したるなんとかというやつで、高3の夏に涙を流した昭島市民球場、今はネッツ多摩昭島スタジアムですが、この球場があります昭島市を通って立川市に入れば、中央線をくぐって立川と日野市を結ぶタッピ橋と多摩モノレール通りになります。ちなみにこのタッピ橋、道路とね道路の間にモノレールの橋脚も立っているんです。まあ道路が先に開通したみたいなんですけど、でこの先が歴史ある立川と日野を結ぶ日野橋なんです。日野橋はですね、当初国道8号、ね、東京甲府線が多摩川を渡る橋として大正15年1926年に開通したそうです。建設当時の長さは367m、幅 7.3m、 非常に狭い橋だったんですね。なんとここに有名な日野の渡しっていう、江戸時代から270年余りに続く渡しがあったらしいんですが、それが幕を閉じたそうでございます。じゃあその日野の渡しって何なのってことなんですが、江戸時代初期、五街道、東海道、甲州街道、中山道、あと何、あ っと五街道って東海道の中山道、甲州街道、奥羽街道、日光街道か。
ここで訂正です。五街道がちゃんと言えてません。五街道は江戸時代の江戸日本橋を起点に伸びる東海道、中山道、日光街道、奥州街道、そして甲州街道の5つを指した陸上の幹線道でした。どうもすいません。
その一つなんですが、当初江戸時代の初め、甲州街道って府中のね、武梅川から多摩川のこの低いところを渡っていたらしいんですけどね、多摩川が結構氾濫するということで街道が分断されたことで、甲州街道自体をこう川のね段丘の上のところに移されたとそうで、1864年日野の私がね甲州街道の正式な私としてなったそうでございました。ということで、そんな歴史のある日野の私だったんですが、この日野橋ができて、廃止になったそうです。さて、そんな交差点を進んでいきますと、ここからは甲州街道です。大動脈ですよね。そんな大動脈の傍らにありますが、赤いマークの憎いやつ、そう、ついにレッドバロン立川店に到着でございます。しかし反対側なんです、こっちから言うとね、しかも大渋滞、まあ、立川行く道ですから大渋滞なんですね。いやー弱ったぞ、こんな感じで右折入店はできないじゃんということで、諦めて数百メートル進むこと、まあしょうがないなということで左折して U ターンでございます。で、下り車線に入って最後の最後で再び渋滞しましたが、なんとか到着して入店です。ヘルメット越しに敬礼をするとすぐに感づいてくれました。やっぱりこういうのって嬉しいとこんですよね。久しぶりですのご挨拶をして、スタッフさんのご紹介を受けてオイル交換をお願い。そこでいよいよ始まりました。休憩があったら先日の細野高原でのうぎゃー事件を告白、まさかということになったんですが、転びませんでしたようになりましたけどね。で、私の方からやっぱああいう風になるとね、足つきのいいのが欲しくなっちゃうんですよねとお話したところ、なんとお勧めていただいたのがトライアフのタイガー、ね、タイガー XC800、これがね意外に足つきがいいそうです。タイガーというと、この間の糖質万歳でもトラトラ八さんやリスナーさんでもトラ八兵衛さん、あとノリカツさんなんかも乗っているやつですよね。確かにかっこいいんだね、フォグランプとかスクリーンの形状もかっこいいし、フロントマスクも個性的でかっこいい。しかしタイガーは 800cc なんです。しかも外車だし多分廃屋でしょう。新車はとても無理だし、そうなると中古車だろうなということで、というため引き。じゃあこうなるとホンダの XADV はって話になったんです。もちろん足つきもいいし DCT でギアはお任せですが、運転に集中できるということで、あの細野高原でもうぎゃーっていうことにはならず、とっても魅力的。よし、じゃあ新車とまではいかないまでも中古ではどうよということで、ちょっと調べていただいたんです。結果、はあ、そんなにするんだ。で、ちなみにこのブイスト下取りに出すと、はあ、そのぐらいですよね。深いため息と沈黙が流れたのは言うまでもありません。まあしょうがない。あとね、株の話もしましたよ。株ね、ハンター株、クロス株、スーパー株110、一応言ったんですよね。キャンプに行って不整地でも安心安心。ハンター株、街乗りでとってもおしゃれ、リコちゃんとタンデムしても可愛いクロス株、コスパ抜群、その分カスタムに回せるスーパー株ね、一応言った。こちらも深いため息と沈黙が流れたのは言うまでもありません。どうなったんでしょう。まあため息ばっかりでしたから、もうお分かりでしょう。難しい問題でございます。まあそんなことでね、半分冷やかしになっちゃいましたけどね、オイル交換も終わって帰ることといたしました。立川のあたりって言っても、これ立川の駅前ではないんですけどね、多摩川の方なんですけど、この辺イコちゃんとね結婚前には結構送迎してたもんですが、裏道を知っていたつもりなんですが、国立市に富士見台なんていう場所があるなんて知りませんでした。なんとか右行って左行ってまた左ということで、東八道路に出て帰宅です。お昼ご飯は我が家の近くのカレー屋さんにいたしました。カツ丼がカレーになったのは、カツカレーから カレーになったということで諦めましょう。でチキンカレー、中辛と、なんとミニサラダのセット680円、ナンはおかわり自由ということで2枚いったんですけど、でもこれね大きいんですよ。1枚がね30センチぐらいある大きいやつ。非常にお腹いっぱいになるんです。しかも甘いんです。なんだけになんでだろうって思っていたんです。ちょっとですね、いろいろ調べてみたんですけどね、ナンのこの表面に塗ってある油みたいなもの、てっきりねココナッツオイルだと私思っていたんですけど、皆さんなんだかご存知でしたか？これねギーと呼ばれる油だそうです。インドを中心にした南アジアで古くから作られている食用油の一種です。インドではマカーンと呼ばれる発酵無塩バター、無塩バターね、これを煮詰めて水分やタンパク質を除いて乳脂肪分だけにしたものだそうでございます。腐りにくく平均気温の高いところでも常温保存が可能だそうです。確かにインドでバターなんか持ち歩いてたら確実に得体の知れないものに引っかかってるのは言うまでもないですよね。でこのギー、熱することでメイラード反応という化学反応が起きて良い香りがするそうなんですね。ちなみにこのギー、食用だけでなくて、あのおでこにこう油垂らす伝統医学アーユルヴェーダにも活用されているそうなんです。で、そんなギーだったんですね。てっきりココナッツオイルだと思っておりましたが、ここのお店チェーン店なんですけど、この甘いのが多くて好きでした。ちょっと最近でも薄いかな。で、ちょっと話がずれちゃいましたけど、そんなナオンのシオン君のお土産用に端っこ四国をちぎっていったのは内緒のお話です。さて第153回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回のお話はいかがだったでしょうか。配信の写真、ルート、その他ずっこけ話なども V トークラジオのブログ http://vstok650.cisa.net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしています。 V トークラジオ @gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。
編集してたらね、時間の方が少し余裕ができましたので、5月30、31日の予定をねお話したいと思います。5月30、31日ですけども、天竜浜の湖鉄道沿いにねちょっとツーリングと、あと鉄道遺産を見ようというキャンプを今計画しております。キャンプ場の方は渚井が取れませんでして、そうしたところ桃色沖縄さんがですね、浜松市にあります滝沢キャンプ場というところを押さえてくれました。とりあえず今仮押さえで、10名ということで仮予約してございます。まだまだね細かい計画とか全然決まってないんですけども、初日は天竜浜名湖線沿いのオレンジロードでしたっけ、あそこを走って、で滝沢キャンプ場で懇親会で、その後次の日はね天竜二俣駅の鉄道遺産とか、ちょっとそういうところを見て爽やかのハンバーグを食べて帰るようなツーリングを計画しておりますのでね、ぜひこちらの方もご参加いただけると助かります。また詳しく決まりましたらね、 V トークの方でもお知らせいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第153回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。